背負うもの、ぶら下がるもの。先日、怪談朗読の生配信をきっかけに、とある人と知り合った。写真家の綾人さんという方だ。彼は廃屋や昔ながらの風景など、開発行為で失われてしまうかもしれないものを被写体としつつ、加工技術によって恐怖を駆り立てるような作品に昇華させている。そのため見る人によって郷愁を呼び起こされたり、恐怖を感じたり、さまざまな受け止め方ができる興味深い作品ばかりだ。私も個人的にいつも興味深く拝見している。これはそんな綾人さんから聞いた話だ。なお、綾人さんとは住んでいる地域がかなり離れているため、電話で体験談を聞かせていただいた。今から数十年前、四国のとある町で生まれ育った綾人が中学2年生の時のこと。夏休みを利用して同級生とキャンプに行こうと計画を立てた。メンバーは綾人、裕二、圭、亮太、ひろしの5人。待ち合わせ時間は夜の10時。最寄り駅を集合場所にした。その駅からはかつて戦時中に線路が敷かれ、物資を運ぶ鉄道が山あいを縫って伸びていた。その後終戦を機に廃線となり、線路跡は舗装され、地元の人々が活用していたが、谷川を経た対岸に広い国道が整備され、徐々にその道路も廃れていった。そんな旧道は地元の人もほとんど使わない、10代のやんちゃ者たちが自転車で走るにはうってつけの道となった。キャンプの目的地はそんな旧道を自転車で30分ほど走り、トンネルを3つ抜けた先、右手の斜面を降りた川辺だった。肝試しも兼ねて、夜は不気味になるであろうスポットを選んだ。持ち物はなけなしの千円札1枚と500ミリリットルのスポーツドリンクのお得用缶1本。誰もテントや寝具は持ち合わせていない。キャンプというのは名ばかりで、事実上野宿を予定していた。その日は満月だった。旧道にはトンネル内も含め街灯が全くなかった。人工的な明かりがない分、青みがかった景色をかなり先まで見渡すことができた。綾人はそんな風景を楽しみながら、仲間5人で楽しく自転車を走らせていた。一つ目のトンネルを抜けた瞬間、綾人は唐突に違和感に襲われた。急な坂道を登っているように、急にペダルが重たくなったのだ。平坦な道なのに立ちこぎしなければ前に進めない。急にスピードを落とした綾人を気にも留めず、他のメンバーは先に行ってしまった。そんな中、メンバーの中でも気遣いができる裕二がスピードを落とした綾人に並走してくれていた。その時ふと綾人はあることに気がついた。月明かりで作られた自分の影の背中に、赤ちゃんのような小さな人形がくっきりと見て取れたのだった。薄ら寒いものを感じた綾人は自分の背中を見合ったが何も見えない。そこで並走していた裕二に問いかけた。なあ、俺の背中何か乗っかってない？あ、何もねえけど。じゃあさ、影見てくれよ、俺の影。裕二は押し黙った。おそらくその影が見えたのだろう。おい、なんだよそれ、やべえぞ。俺もわかんねえよ。とりあえずみんなに追いつこうぜ。無我夢中でペダルをこぎ、 なんとか残りのメンバーに追いつくことができた。みんなをビビらせようと嘘をついていると思われたくなかったため、その時は何も言わなかった。三つ目のトンネルに差し掛かった瞬間、今までの重みが嘘のようにペダルは元の軽さに戻った。アヤトとユージは何事もなかったようにトンネル内に自転車を止め、メンバー全員で河原へと降りていった。水辺で、かつ周りが山ということもあり、河原には蚊が大量発生していた。予定では談笑しながら魚を釣ってみたり、食べられそうなものを山で探したり、サバイバル的な遊びをするはずだったのだが、どうにも蚊に狙われて楽しめない。とりわけアヤトとユージは蚊に刺されやすいタイプだった。河原で野宿は無理と判断し、二人は元来た道を登り、トンネルの壁に体をうずめるようにして夜を明かした。翌日、まだ眠りから覚めきっていない二人の耳に車のエンジン音が飛び込んできた。行き倒れのような姿で眠りについていた二人のもとに、運転席の男性が降りてきて声をかけてきた。おい君ら、やばい、怒られる、補導されると思った。
はい。
二人は飛び起きて元気よく返事をした。体育会系のノリで元気よくしていれば、大体の大人の怒りメーターは下がる。それまでの経験から条件反射的に、怒られそうな時はハキハキとしてしまう、そんな少年たちだった。男性は30代前後で若々しく見えた。助手席には自分と同じくらいの年の女の子がうつむいて乗っていた。
君らいつからここにいたんだ？
昨日の夜からです。
男性の声は拍子抜けするほどに冷静だった。どうやら叱責するつもりはないらしい。男性は車の方を指差しながら続けた。
あの助手席に乗ってる子かな、今朝部活に行く途中にこのトンネルの上からぶら下がってる女の人を見たって言ってな、気分が悪くなったらしいから家まで送り届けるところなんだ。君ら何か見てないか？
アヤトとユージは揃って天井を見上げたが、そこには当然のごとく女性の姿などない。
はい、見ていません。
引き続き元気よく答える。そうか、確かに何もないな。君らも早く帰りなさいよ。それだけ言い残すと、その男性は運転席に乗り込み、車を発進させて行ってしまった。トンネルの出入り口付近に取り残された二人は互いの顔を見合わせた。
おい、このトンネル本気でやべえとこなのか？
いや、そんな話聞いたことねえよ。
いやいや、でも昨日の俺の背中の影とか見ただろ。
やめろや。とりあえずみんなのところに戻ろうぜ。
二人は斜面を下り、川岸で死体のように眠りこけている三人の元へと戻った。変に怖がらせてもまずいと思ったため、二人は残りのメンバーに朝あったことの話はしなかった。そのままその日は日が暮れかけるまで、その河原や山の中で駆けずり回って遊んだ。帰り道、自転車をこぎながら、どうしても気になってアヤトはみんなに問いかけた。
なあ、この道って何か心霊スポットになったりしてるんか？例えば女が首をつって自殺したとか。
は？そんな話聞いたことねえよ。
一様に そんな答えが返ってくるだけだった。家に帰り着くと、あやとは親父さんに一連の出来事の話をした。地元の情報をより多く知っている人なら、何か知っているかもしれないと思った。何より、親父さんはかなりの霊感の持ち主だったため、何かしらの助言というか、今後の身の振り方についてアドバイスが欲しかった。親父さんは、あやとの話を黙ってうなずきながら聞き終えると、口を開いた。
その赤ちゃんみたいな影とその女の人って親子だったんじゃないか。きっと母親のところに帰りたかったんだよ。お前がおんぶして送り届けてあげたんだろ。いいことしたじゃないか。そういえばあの旧道の3番目のトンネルの上って確か墓地になってたはずだしな。
親父さんは至って冷静だった。体験談は以上だ。パソコンに目を取りながら通話をしていた私に、あやとさんは当時を思い返すように続けた。
いやー、本気の体験談なんで、オチらしいオチがなくってすみません。それから数年間は自分もいいことしたんかなくらいに思ってて、その話は美談のように周りに話してたんですけどね。ふと気づいちゃったことがあるんですよ。朝車から降りてきた男、勝手に学校の先生かなと思ったんですけど、本当にそうだったんかなって。もしそうじゃなかったら、あの女の子とあんな早朝にどこに向かってたのかなって。そもそも生徒をうちに送るなら向かいの国道を通った方が早いですからね。あと女がぶら下がってたって聞いて首吊りを想像しちゃってたんですけど、その女が上下逆だったらどうだと思います？
あやとさんは声のトーンを一段階下げて続けた。その女って俺らのことをトンネルの上から逆さ向きになって覗き込んでたんじゃないかなって思っちゃったんですよ。まあどういう気持ちで覗いてたんかは分かりませんけどね。
キーボードを打つ私の腕にはゾワゾワと鳥肌が立っていった。十分にオチのある話じゃないかと私は思った。
以上、背負うもの、ぶら下がるものという題名の話でございました。